ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。中間にちょっと入れましたこのシリーズですね、現代日本人の思考3番目、もう今日は絶望と方法なし、すでに汚染されてしまっているということなんですね。まあ、最近ちょっといろいろ学会のですね、なんか記録が最近は結構見れるもんですから、家にいて見てますとね、いやこんなになっちゃったかと。科学は、私も科学っていうか理科系の方の、まあ、科学なんですけどね、まあ、科学の学会もね、真実を追求しようってんじゃないんですよ。いかに世界的に人を騙して儲けようかって、いや学会がそういうふうになってるわけですよ。でも本当にこうその内容を見ると悲しくなるっていう感じなんですが、しかしその中でも例えば10人スピーカーがいますとね、その中で2人か3人はね、実際はこうなんですっていうことをね、ちゃんと言ってる人がまだ残っているんですね。ですからまあ 2,3 割残ってれば、まだ人間らしい人生を送りですね、人間らしい社会に住めるんじゃないかという、まあちょっと淡い期待は生じますね。しかしここでまあこのシリーズ3回目なんですが、もうなんとかかんとか理屈を言って税金を社会から吸い上げて、まあそれにはもうテレビとかマスコミがものすごい助力するわけですが、それでその税金で政治家が国民を支配すると、まあ、現在でもですね、日本はですね、国民のそういうものの国への貢献率が 50% になってるんですよ。まあ負担率でもいいんですけどね。しかも国の赤字なんかを生産するようなものも全部入れますと、まあ、専門家の試算を見ますと 61% が、国民が例えば100万円稼いだら、言ってみれば60万円を政府にあげてですね、まあ、政府の人たちがそのうちの 10% ぐらい取って、まあ公務員の数なんて 1% ぐらいですから10倍ぐらい取ってですね、で残りを国民に配って、それで自分たちの思うようにして天下り先を作ったり取引先を作ったりしてるんですね。それでこのシステムはもう完成してるんですよ。例えば大学ですとね、大学の研究っていうのはもう今政府の研究、政府が支持する研究しかできないんです。例えば地球が温暖化するっていう研究はできますが、地球が温暖化しないっていう研究はできないんです。もっとひどいのはですね、地球を温暖化から救うという研究をしようと思いますとね、例えば CO2 を減らすなんつって国がやってるやつはお金が出ますけども、海の水を混ぜて気温を下げるなんていう研究をしようと思うと、それはダメなんですね。お金が一銭も出ません。だからまあ、国はやりたい放題なんですね。まあ、それを手伝ってんのが主にはテレビです。テレビ、新聞ですね。マスコミが主には、税金を使う側の立場に立ってますね。まあ、これはマスコミの人の収入が多いんで、まあ、やむを得ないことかなと思いますね。主にこういった我々の研究関係では、1990年に役に立つ研究っていう嵐が吹き散ったんですよ。役に立つ研究というのは、役に立つということを決める人がいるんですね。研究ってのは終わってしまったら役に立つかどうか決まるんですけど、研究をやるときには役に立つかどうか分からないわけですよね。ですから、結局役に立つのを決める人っていうのは国の役人になるので、まあ、国の政策通りの研究しか研究はできないということになりますね。それから中学校、高等学校でも教える内容ってのは国が決めてますから、もう自由自在で、それからもう商売も全部そうですね。国が動き出さなければ国民は生活できないというふうに、そういうふうになってるわけですね。しかしまあ、このシステムを破りにくいのはですね、やっぱり日本人の、アメリカなんかもすっかりそうなっちゃってるわけですね。まあ世界の30人が、世界の30億人の資産と同じであると言われるわけですね。まあすごい世の中になったわけで、まあ昔奴隷がいたすったって、現在はもう世界中全員奴隷っていう感じなんですね。日本ぐらいは平等だろうと思ってるんですけど、日本も実は平等じゃないんですよ。そういう仕組みがありましてね。それはどうしてかったら、この1回2回でやったように、事実と整理を示して、それでみんなで考えて、考えっていうか意見をまとめて、そのうち立場によっちゃ感情が芽生えるっていう、そういうシステムなのに、事実と整理をさせない、意見から行くという。考えからいくと、地球は温暖化してんだ、それは CO2 なんだ、文句言うな、そっからいくんですね。どれもこれもですよ、防衛もそうだし、教育もそうだし、 それからなんかコオロギなんかも全部そうなんですね。だからどうにもこう動けないわけですね。で、国民の多数が事実と整理を勉強してそれで判断すればそれはまた盛り返すんですが、国民の多くは事実と整理をするのはめんどくさいし時間がないんで、もう偉い人の言う考えからいくと、それで偉い人っていうのは結局このシステムでは、まあ、ずるい人が偉い人になるので結局ずるい人の言うことをやると。しかもそれは国が言ってるとか東大が言ってるとか NHK が言ってるとかいうことで正義の衣をかぶってるわけですよね。ですから武田はおかしいと、あいつはこんなことを変なこと言ってるとか、それは私は別に変なこと言ってないんですよ。別に僕が守ろうと思ってるわけじゃないんですよ。私は事実と整理を言ってるわけで、考え方は僕はあんまり言ってないんですよ。これはもう何回も何回も、出版社に私はもう文句言われてるんですよ。武田先生考え言ってください、整理言ってください。いや、それちょっとね、それは一人一人の日本人が考えることだから、僕はあんまり言いたくありませんって言うんですね。僕はそういう考えなんですが、そんな人は敗北しちゃいますね、この社会では。しかし敗北するから人を騙して自分が勝ちたいとは僕思わないんですよ。まあそういう人はやっぱり人間として弱いんですかね。競争力がないんですかね。まあしかし私は私で生きていけます。それも友達とか気の合う人とか、それから正義感あふれる人とか、そういう人とね、食事もできるし、酒も飲めるし、それから冷暖房もつけられるもんですからね。決して私は死ぬというような苦境に陥ってるわけじゃありません。まあ私の人生観はですね、やっぱり自分がいいと思うことをやっていく。周りの人が幸福になることをやっていく。周りの人からお金を取ってね。そして自分だけが豊かな生活をしたって、僕は楽しみが湧かないんですよ。ただ私の周辺の大学の教授なんか見てますとね、まあ大学の教授は平均として能力ありますからね。人を悠々と騙して、自分が美味しいワインを飲むことが人生の目的っていう人も結構います。正直なところ結構いますね。ですから、まあこれは日本人がもともとそうだったのか、まあ江戸の末期までは考えをヨーロッパとかそういうとこからもらうことができなかったんで、自分たち日本人で考えたんですね。ですから江戸の末期までは鎖国してましたからね、ほぼ。まあその前にザビエルなんか一回入ってきたけども、これはまあ、スペイン精神で非常に汚いということが分かって排斥しましたから、結局日本人は江戸の末期までは事実を自分で整理して自分でものを考えたわけですね。ところが明治になってからはヨーロッパ文化が入ってきたんで、これはいいやつって、ヨーロッパっていうのはスペイン精神ですからね、自分たちが働かなくていい生活をするために人を騙せることで騙してお金を巻き上げたり奴隷労働をさせたりして、ところが我々は自分の時間がそういうヨーロッパの連中に取られてるってことに気がつかないんですよ。日本人は人がいいからね、それから自分が正義感持ってますから、日本人は正義感持ってますからね、そういう悪いことをする人はこの世の中にいないと思ってるんですよ。しかしまあヨーロッパ人の上の方はみんなそうですね。上流階級はみんなそうです。それからまあ、ロシアもソビエトになったら、スターリンが2400万人国民殺すぐらいですからね。まあ、そういう精神構造を持ってるわけですね。今の中国も、まあ、政治はどうだかまあ、いろいろ説がありますが、何しろ、あんなに国土が広いのに、どんどん周辺の国を占領していったり、さらに最近ではもう世界中の国をね、まあ自分の言う通りさせようと思って努力してるわけですよね。だから、そういう国ばっかなんです。まあ一回百田さんと話してる時に百田さんがこう言われましたけども、日本が最後の戦争をして大東亜戦争ですね。それで、まかりなりにも日本って残ったって奇跡だと。人類が全てですね、自分のことだけ考えて、汚い手口で人生を送る人間ばっかになったのに、最後に日本だけが、まあ、清らかな国として残った。それが戦争によって潰されようとしたけど、頑張った。まあいうことなんですね。まあ、この前の大東亜戦争っていうのは本当にそういう意味では大変に人類にとって有意義な戦争だったと。あそこで亡くなった方は多いですけど、まあ、あのくらい価値のある戦争で命を落とすならと、戦争で命を落とした方にね、私は感謝の気持ちを伝えたいと思います。